1月放送分、ワンダフル沼津プラス子育て、ワン沼プラス子育てのお時間です。子育て真っ只中の皆さんと沼津市がタッグを組んで立ち上げた子育てグループ、プラウド沼津子育ての皆さんがパーソナリティを務める番組です。市の取り組みやイベント情報のほか、市内で活躍する人や観光スポットなど、皆さんの役に立つ情報を現役のパパママ目線でお届けしていこうと思います。ということで今日は私含めて、3人でお届けをしていきます。後ほどたっぷりとご紹介していきますけれども、まずはこのワードからスタートです。せーの、
ワンヌマプラス子育て。
バッチリです。息ぴったりでした。ということで、早速ですけれども、いつも通りね、宮城さんとお届けしていきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、本日のテーマと出演者教えてください。
はい。4回目の放送となります、ワンダフル沼津子育て、ワン沼プラス子育てですが、はい、この番組は沼津市内で子育てをするママ、パパと沼津市子育て支援課が、沼津でする子育ての魅力を発信しよう、と2017年に立ち上がったプラウド沼津子育てによる番組です、
はい、
今回のテーマなんですけれども、うん、家族にペットを迎え入れるためにもっと知りたい保護犬のことというテーマで進めていきたいと思っています、はい、今日はコースト FM パーソナリティの植田光平さんと、はい、プラウド沼津子育て副代表の私宮代博美、そしてゲストに林博美さんをお迎えして、勝手にすいません、公平&ダブルヒロミの3名で、はい、名付けさせていただきました。こちらの3名でお送りいたします、
はい、
林さんはこういうふうに人前で話したりするのが得意でないっていうか、どちらかというと苦手な方なんですけれども、今回ぜひにということでお願いして来ていただきました、
はい
はい。林さん、子育て中のママでもありまして、沼津市内に家族と元保護犬のチルと一緒に暮らしています。犬を家族に迎えようと思ったところから、保護犬という選択肢にたどり着いたいきさつ、実際に保護犬と暮らしてみて、子供たちの反応など、これから犬を飼いたい、もしくはペットを飼いたいと思っている子育て世代にも役に立つお話が聞けるのではないかなと思って楽しみにしています。
はい。ということで、今日はその林博美さんもお迎えをして、私たち3人、公平&ダブル博美で、はい、お届けしていきたいと思っております。皆さん、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今回は家族にペットを迎え入れるために大切なことを、保護犬、保護犬というのをキーワード、切り口に、私たちお話を進めていきたいと思っております。で、先ほど宮代さんからも少しね、ご紹介をいただきましたけれども、
はい、
改めて、今日ご出演の林博美さん、自己紹介お願いします。
はい、こんにちは、林博美と申します。沼津市内に、夫と小5の女子と小2の男子、香川県で保護された2歳の元野犬のチルと一緒に住んでいます。
はい、
はい、先ほどお話があった通り、うん、ちょっとこういう場で話すことは苦手なんですけれども、何かお役に立てたらと思います、はい、よろしくお願いします。
お願いします。今ねお話がありましたけれども、2歳の元野犬のチルと一緒に住んでますよとお話をしてくださいました。保護犬を迎え入れているということになるわけですけれども、このあたりについてね、宮代さん、まず伺っていきましょうか。
そうですね。早速、林さんにいろいろ伺っていきたいんですけれども、うん、そもそも保護犬を迎えることになった経緯っていうのを教えていただいてもいいですか？
はい。ずっと夫婦でお店をやっていたんですけれども、うん、はい、たまたまコロナ前にお店を閉めて、夫は転職し、私は専業主婦として、時間に余裕を持てる生活をし始めた頃、昔から犬を飼ってみたかった夫が、犬を飼いたいねと言ったことがきっかけで、家族みんなが犬を迎えることを考え始めました。はい。で、初めは何度かペットショップにも足を運んだんですけれども、ペットショップ以外の選択肢を探して、ネット検索とか、SNS を見ている中で、保護犬の存在を知りました。
うん、
で、ペット業界の事情なども、垣間見えてきて、我が家は保護犬を迎えようと家族で話し合いました。 SNS を見ているとき、 静岡県を拠点に活動している保護団体の存在を知って、うん、初めは緊張したんですけれども、はい、譲渡会に行ってみました。はい、で初めて行ったのは富士市での譲渡会だったんですけれども、その後も焼津の譲渡会にも足を運びました、
はい、へー、はい、例えば譲渡会でいいなと思った子に会えたらそのまま連れて帰ることはできるんですか？
あ、いえ、それはできなくて、はい、その当日に連れ帰ることはできません。うん、その場では書類に必要事項を記入したりとか、はい、家庭環境や家族構成などのヒアリングが行われます。
へー、
はい、そして犬を家族として受け入れるのに適した環境があるかどうかを判断されて、
は
あ、それで審査に通れば後日トライアルという流れになります。うんう
ん
う
ん、なるほど、当日の勢いで連れ帰るわけではないっていうのがまたいいですよね。
これいいですよね。
はい、
うん、そうですね、はい、犬が幸せに暮らしていけるためにも、うん、受け入れる家庭を慎重に選ぶっていうのは大切だと私も思います。で、トライアルといっても基本的には迎える前提でゲージの用意などをして2週間程度のトライアルを行います。
うん、
そしてトライアル期間終了後に迎える側と保護団体の双方が同意をすれば正式譲渡という形になります。
はい、なるほどですね。そういう手続きがいろいろあるってことなんですね。
は
い、
そうです。
ちなみに譲渡に料金とかは発生するんですか？
これは団体の代表の方に伺ったんですけれども、はい、譲渡費用は保護団体それぞれで違うそうです。主には医療費、あとは少しだけお世話に必要な諸経費を譲渡費用としていただいている団体さんがほとんどです。譲渡費用については各団体さんに気軽に問い合わせてみてください。譲渡費用を問い合わせて答えてくれないような団体は怪しいですということでした。
なるほどね、
はい、
これは一つちょっと覚えておいた方がいいかもわかりませんよね。
本当です
ね。で、譲渡会についてね、お話しいただきましたけれども、沼津市内でも行われているようで、自動車販売店とか住宅メーカーの展示場でもね、林さん、
う
ん、
そうですね、そういう場所で最近はやったりもしています。
うん、行われているということなんです。はい、で、まあ、こういった段階を踏まえて経てようやく受け入れと、うん、いう形になるわけですけれども、
はい、
チルちゃんについてもちょっとね、伺っていこうかなと思うんですけど。
そうですね。チルはすぐに林さんの家族に馴染んだ感じになるんですか？保護犬というと、なんていうかどちらかというと飼いにくいっていうイメージもあるんですけれども、うんうんうんうん、林さんのその辺の印象はどうだったんでしょうか？
はい、チルの場合は結構家に来てからすぐに馴染んでいました。もともとはやっぱり野犬の子供っていうこともあって、はい、臆病なところがあったり、トラックの音とか雷とか音に敏感な面もあったり、とても繊細な子なんですけれども、はい、人にも犬にも友好的で、うん、個人的には野犬を飼うのは難しいという印象は持ってません。
そうなんですね。
はい、
あとご家族の反応でどうだったんですか？犬を飼ってよかったなって思う瞬間はどんな時ですか？
そうですね、チルを迎えた当初は2ヶ月くらいの子犬だったので、はい、やっぱり甘噛みもするし、いたずらもするし、もちろんトイレの失敗もありました。でそもそも犬を飼うことが初めてだったので、はい、子供たちは可愛いけど少し怖がってるような印象はありました。あと飼ってよかった点といえば、子供たちの喧嘩がすぐ収まるっていうことでしょうか。はい、喧嘩してて揉めてて家族の誰かが泣いてるとチルが顔をペロペロして仲裁に入ってくれるので自然と場が収まってます。
なるほど、
はい、チルに癒される毎日です。はい、それからチルがきっかけで知り合う方も増えていろんな出会いをもらっています。
へー、
チルを迎え入れる前は犬を飼うと出かけられなくなるんじゃないかなって想像してたんですけれども、はい、チルを連れてキャンプをしたりとか、うん、犬と泊まれる宿に泊まったり、今までとは違う視点でお出かけや小旅行を楽しんでます。出かける場所も子供と犬が両方楽しめるような場所を探すようになりました。
あ、
はい、あとチルと一緒に暮らすようになってからは、
はい、
ずっとケーキ屋さんになりたいと言ってた5年生の娘は、夢がドッグトレーナーになることに変わりました。
なんかこうやって伺っていくとね、宮城さん、
はい、
あの家庭の中でもいろんな変化が
面白いですね。でしかもあの誰かが泣いてると顔を舐めに来るっていうのがけなげですね。もう家族って感じで、はい、いいですね。
やっぱり馴染んでるんだなっていうのがこの話からもよくわかります。
はい、
ということで、保護犬を迎え入れた林さんのお話をね、いろいろと伺ってきたわけですけれども、あの保護犬のほとんどは野犬かブリーダーの崩壊というのを聞いたことがあります。で、保護犬の殺処分については静岡県の管轄になっているんですけれども、私たち子育て世代もぜひ知っておきたいですよね。
そうですね、
うん、で犬だけでなく野良猫や鳩などに餌付けすることの害についてなども沼津では身近なトピックかもしれないということですから、まあ、そのあたり親子で話す機会があるといいのかなと思いますけどね、宮城さんね。
確かにそうですね、うん、あの沼津市内で言いますと、例えば千本浜ですとか、あとは沼津の駅前にも鳩や、あとはまあ狸山に登ってみると野良猫がたくさんいて、
ね、
はい、可愛いから、まあ、かわいそうだからといって餌をあげている方を見かけることもあるんですけれども、うんうんうん、一時的にね、あの一方的にというか可愛がることのもたらすことについて、例えばまあ子どもの年齢ですとか成長に合わせて話したり、うん、また私たち親自身も学んでいけたらいいのかなというふうに思います。ただ野犬については沼津ではあのほとんど見かけないなというのが私の印象なんですけれども、その辺はどうなんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、沼津市を含む静岡県では、はい、やっぱ野犬は少ないようです。
やっぱり、
はい、保護団体の方の話によると、香川とか山口、はい、沖縄には野犬が多いようで、公園にもあの野犬がいるような状況らしいです。
あ、そうですか。
はい、チルも香川県の野犬だったんですけれども、はい、3兄弟で保護されて静岡県に来ました。
なるほどね。ですから私たちはあまり見ないっていうのはそれもそのはず、野犬は少ないからというわけなんですが、はい、全国見てみると結構野犬っていうのはいるというわけなんですよね。で、それを踏まえた上で、実はあの林さん別のボランティアもね、まあ、関連するボランティアもしてらっしゃるということなんで、ちょっとこのあたりをね、宮城さん伺っていきましょうか。
はい。はい、なんかあの、聞いたところによると、林さん、保護犬の預かりボランティアっていうのもしているっていうことなんですけど、この預かりボランティアについてちょっと教えてもらってもいいですか？
はい。うちはこれまで9頭の子犬を預かりました。チルを譲ってもらった団体は、はい、シェルターを持っていないので、預かりボランティアさんが、しばらく預かって、
はい、
で子犬たちが人や家庭環境になれるお手伝いをしています。 うちは子供もいるので子供になれるっていう面でもいいのかなと思っています。
はい、というのを聞いてね、子育て世帯の皆さんも預かりボランティアに興味がある方がひょっとしたらいらっしゃるかもというふうに思うんですけれども、うん、そういうお手伝いっていうのはできるんでしょうかね？
はい、これも代表さんに聞いたんですけれども、うん、預かりボランティアさんは随時受け付けてるってことでした。はい。はい、チルを譲っていただいた団体の譲渡会では、うん、なるべく子供にお世話してもらうようにしています。現状は里親さん宅のお子さんたちなので、犬の扱いやお世話は慣れてるし、うん、譲渡会場での質問対応もかなりできるようになっています。はい、そういったお手伝いをこれから動物を飼おうかなと考えてる家族に体験してほしいとも思っているそうです、
うん、
はい、でもこのあたりの考え方は各団体によって違うかもしれないので、いろいろ調べてみてください。
うん、なるべく子供にお世話をしてもらうっていうのもね、うん、まさにこの番組は子育てがテーマですから、
そうです、ね、
子供にとってもいろいろとこう学ぶきっかけにもなる、うん、学びにもつながるというわけですよね。まあ団体によってもいろいろと考え方違うということですので、こういった預かりボランティア考えているという皆さんはちょっと調べていただくなど、お問い合わせしていただくなどとしていただければというふうに思います、うん、で、そういう子育て世帯がですね、やっぱり 迎え入れようかなとか、ちょっとうちでやってみようかななんていう、そういう人たちも少なくはないと思うんですよね。そこで、これから犬を飼おうと考えている子育て世帯にですね、林さんから何かこうアドバイスがあれば教えていただきたいんですが、いかがでしょう。
はい。まずはペットショップに行くっていうこと以外の選択肢があることを知っていただけるといいと思います。うん、日本中には殺処分一歩手前で、助けを待っている犬がたくさんいます。
はい。
はい。保護犬を迎えた場合は、団体さんによって違うかもしれませんけれども、うん、チルを迎えた団体さんは、譲渡した後もアドバイスをくれたり、うん、困ったことやわからないことがあると、LINE で気軽に聞くことができます。
うん、
はい。私も、
はい、
私もチルを迎えたばかりの頃は、わからないことばっかりで、何度もアドバイスを求めました。はい、すぐに相談できる方がいるっていうのは心強いです。
そうですよね、
はい、
なんか子育て世代だとやっぱ子供も犬かわいいとか言って、うん、じゃあ飼ってみるっていう割とこうスムーズな、ね、流れで飼おうかなって思うこともあるんですけど、うんうんうん、飼ってみたら思ってたのと違ったっていうのもきっとあるとは思うんですよね、生き物なので。で、前に聞いたことがあるのが、ペットホテルに預けて引き取りに来ないっていう人がいるっていう、もうそんなひどいことあるって思ったんですけど、やっぱり飼ったら最後までお世話するっていうことも大切ですよね。
そうですね、はい、人と同じ一つの命ですし、犬にも喜怒哀楽の感情があります。保護犬だけでなくて、どこから迎えたとしてもすべてが思い通りに行くことはないんですけれども、うん、ペットを迎えるっていう決断をしたら、家族として最後まで幸せにしてあげてほしいと思います。
本当にその通りですよね。
はい。で、やっぱり子育て世帯で犬を飼うときは、うん、お父さんお母さんの覚悟が重要と保護団体の代表さんおっしゃってました。
本当ですね。
はい、
ね、
やっぱりトイレの失敗とかいたずらもあったり、うん、まさに人間の子供で言うと1歳、1、2歳児の子育てがまた始まるっていう、うん、しかも牙を持っている生き物っていうことを忘れないでほしい。可愛いだけでは飼えないっていうこともお伝えしておきたいということでした。
へー。いや、実は私昔から実家でワンちゃん飼ってましてね、うん、で我が家に子供が2人今いますけれども、
はい、
その実家は実は隣だもんですからね、よく実家の犬に接する機会って私の子供もあるんですけど、
はい、
最初やっぱりワンちゃんからすると、なんかどこからこのちっちゃい子たちは来たんだみたいな、ワンちゃん的な、ワンちゃん目線で言うとちょっと違和感動揺みたいのがあって、
戸惑いみたい
な。そうなんですよね。だ、特にこう小さい子供に対してそのワンちゃん的に受け入れるには時間がかかったんですよね。今ようやくこうね、楽しく遊べるぐらいになりましたけれども、ですからそういう関係性っていうのをうまくいくこともあれば、最初なかなかうまくいかないっていうこともあると思いますので、そこはどうでしょうね、林さん、長い目でというか。
そうですね。ね、すぐにではなく
判断せずにね。
そうですね。
大事ですよね。
一緒に生活していく上で徐々に絆が強まっていってるのを感じるので、
そうですね、はい。そうやって絆が強くなっていくのを感じるというのもまたそれぞれにとっての成長になるんじゃないかなと、ね、いうふうにも思います。ということで、家族にペットを迎え入れるために大切なこと、今回は保護犬というのをキーワード切り口に、私たちお話を進めてきましたけれども、ラジオをお聞きの子育て世代の皆さんにですね、まあ、ペットですね、生き物をこう家族に迎え入れてよかった、まあ、メリットの部分ですね、よかったと感じたかと、また先ほどペットを飼う覚悟というお話もありましたけれども、まあ、これだけはぜひお伝えしたいということなどがあれば、林さんお願いします。
はい、やっぱりペットを迎えたことによって、チルを迎えたことによって、うん、子どもたちは命の大切さとか尊さをその生活していく上で自然に学んでいて、
はい、
生き物に対して以前より優しくなったように思います。はい、うちは保護犬を迎えましたけれども、
はい、
犬に限らず、ペットを飼うっていう覚悟をしたら、家族として最後まで大切にしてあげてほしいです。はい、今回は貴重な機会をいただきありがとうございました。
いやー、でも本当に深いお話いただいたなと思いますよね。ペット生き物っていう風な感覚よりも、飼ってる皆さんからすると、家族ですよね、もうこれはね。
そうですね、本当にそうです。
意識的にはね。ですから、そういう命っ ていうものも一つのやっぱり人間と同じ命ですからね、いかに大事にしていくかっていうのがやっぱりこれから飼おうと考えている皆さんはぜひとも深く考えて、考えた上でどうするかっていう判断をぜひともしていただきたいなと思いますけど、宮代さんいかがでしたか？
はい。もう今回本当に知らないことだらけで、保護犬のこと、あとはまあトライアル期間があったりですとか、いいなって、迎え入れる側としても、学びがたくさんあるのかなっていう部分で、今回の林さんのお話、これからペット飼おうかなっていう考えてる子育て世代の方にとっても興味深い内容だったんじゃないかなというふうに感じました。私も子供たちと今日命預かることについてまた改めて話してみたいなというふうに感じました。
うんうん、ねえ、本当にそうですよね。
はい。
よくあるパターンとしてはもうすごくワンちゃん、猫ちゃん可愛いからうちに欲しくて飼いたくてって思いあるかもしれないんだけれども、うん、実際に飼ってみたりなんかするとですね、いろいろあるんですよね、苦労がね、林さん。
そうですね、はい。
ねえ。
可愛いだけじゃない。
そう。それも含めて、受け入れられるよと、それでも大丈夫だよということであれば、ぜひともね、当然保護犬なども含めて、お家の中に新たな家族として取り入れていただければというふうに思いますけれども、はい、一方でそう考えている検討している段階で、あ、やっぱりやっとしたらうちはダメかもしれないな、そういうケースも世帯によっては当然ね、あるわけですから、
なんかよく聞くのが、飼ってみたら犬アレルギーに気づいたとか、それ本当に聞くんですよ、猫にしても。
まさにうちの母もそうだった。やっぱうちも、まあ、譲渡という形でうちもね、
はい、
ちっちゃいワンちゃんを当時預かりましたけれども、
はい、
飼ってどうもうちの母の体調が優れない、
うん、
これ病院に行きましたらね、犬の毛アレルギーだった。
わからないんですよね、
分からないです。でもやっぱり飼った以上は命ですから、
はい、
責任持ってってやってるうちに不思議とね、アレルギーっていうのは、まあ、これ個人差ありますけど、はい、出なくなるんですよね。
治ったんですか。
だから慣れてくるんでしょうね。これは一例ですけれども、ね、はい、皆さんがそういうわけではありませんけれども、はい、ただ、保護犬ね、宮代さんもさっきお話ありましたけれども、はい、いろんなこう、ステップを踏んで、トライアルのお話もありましたけれども、うん、そういうのを踏まえた上で最終的に、さあ、どうしましょうっていうところまで、まあ、考える猶予があるっていうのは、一つプラスですよね。
うん、そうですね。はい、
だからまあよく踏まえた上で判断をしていただきたいというふうに思います。で、一方で買ったらちゃんと責任持ってねというのも今回改めてお伝えしたいことかななんていうふうに思います。勉強になりましたね。
本当ですね。
林さんお話苦手だっておっしゃるんですけど、ずいぶんスムーズですよね。
本当ですか。
お話を進めていた。ありがとうございました。はい。さあ、ということで今回のワンヌマプラス子育ては、プラード沼津子育て副代表の宮代ひろみさん、そしてゲストには林ひろみさんをお迎えしまして、はい、公平&ダブルひろみ、
あ、そうでした、
はい、はい、
そうでした、そうでした、
はい、お届けしてまいります。これに懲りずまたよかったら、
はい、
はい、お話に来ていただきたいと、
はい、
はい、思います。1月放送分のワンヌマプラス子育てでした。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。